皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はダニエル書について学んでいますが、今週第3課のテーマは秘密から啓示へ。暗証聖句はダニエル書2章20節です。口語訳聖書でお読みします。ダニエルは言った。神の皆は永遠より永遠に至るまで褒むべきかな。知恵と権能とは神のものである。ダニエル 2-20。 今週はダニエル書の縮図とも言われる2章の予言に焦点を当てて学んでいきます。ダニエル書には2章、7章、8章から9章、そして10章から12章と非常に重要な予言が4箇所に記されていますが、このダニエル2章はこれらの4つの予言のトップバッターとして、他の3つの予言の基本の型となっています。この世界は様々な政治的、経済的、文化的、歴史的な要素が絡まり合って動いているように見えますが、しかしこのダニエル書2章はバビロニア帝国から世界の終わりまでの人類の歴史を明らかにすることによって、神ご自身がこの人類歴史の究極の主人公であるという事実を明かししています。日曜日のところをお開きください。2章1節から16節のところですが、神様はまずバビロンの王ネブカデネザルに夢で語りかけられました。古代世界では夢は心の奥底に秘められている思いが現れ出るものというよりも神との交流であると考えていたのです。そういうわけで古代バビロン人の中には夢の解き明かしを専門に行う特別な学者層がいました。ところが王がその夢の内容を忘れてしまったことで、呼び出されたダニエルたちも処刑されるというピンチに陥ったのです。しかし彼は冷静でした。ピンチの時に彼は頼るべきお方が誰であるかを知っていたのです。月曜日のところをお開きください。2章17節から23節を読んでください。ここにはダニエルがピンチに陥った時に捧げた2種類の祈りが含まれています。一つは嘆願の祈りであり、二つ目は感謝と賛美の祈りです。神様が必ず祈りに応えてくださると信じて祈ること、そしてその約束のゆえに賛美と感謝を捧げることです。聖書は私たちに主を賛美せよ、感謝せよと明確に命じています。賛美すること、感謝することはオプションではなく神の命令です。感情と信仰は別物です。たとえ感情が落ち込んで感謝できない、賛美できないと感じていても、私たちは意志を働かせることによって感謝することを選び取る、賛美することを選び取ることはできるのです。感情と信仰がセットになっていたら、感情が落ち込むたびごとに信仰も落ち込んでしまいます。しかしダニエルのようにどんな状況にあっても神を信頼し賛美し感謝することを選び取ることのできる、そのような信仰者として成長していきたいものです。火曜日と水曜日のところでダニエルの夢の説明と解き明かしが始まります。純金の頭はバビロン、銀の胸と腕はメディアとペルシャ、青銅の腹と腿はギリシャ、鉄のすねはローマ、一部が鉄、一部が粘土の足は分裂したヨーロッパを表しています。詳しくはガイド、副読本でその部分を確認してみてください。あのドイツのヒトラーはダニエルの予言を知っていました。病に伏せった彼を世話した女性によれば、ヒトラーはダニエル書2章を読んでいたというのです。 そして第五の国であるヨーロッパに関する予言、彼とこれと相合することはありませんという言葉に来た時、彼はベッドから飛び上がり、怒鳴り狂ったように、私は勝つ、私は勝つと叫んだと言われています。彼は歴史を導かれる神に対抗しようと戦っていたのです。1940年、第二次世界大戦中、ヒトラーの権力の絶頂期ですが、ダンケルクの戦いでイギリスとフランスの連合軍が撤退しました。その時にアメリカのサインズ・オブ・ザ・タイムズは論説で、ヒトラーは決してヨーロッパを統一できないと書き続けました。ダニエル書2章のこの予言の根拠があったからです。ところがヒトラーの勢いがあまりにも強くて、周りの人々はこのサインズの論説の方向を変えた方がいいと忠告しました。しかし当時の編集長は決してその論説の方向性を変えなかったのです。そして1940年7月2日号を全部ダニエル書の予言の特集に当て、こう呼びかけました。読者の皆さん、この雑誌をどうぞ保存しておいてください。そして歴史は実際聖書の予言通りに動いていったのです。木曜日のところをお開きください。この夢は最後に石が飛んできて、この像を打ち砕き、その石が大きな山となって全地に満ちたところで終わっています。この石はイエス・キリストを表しています。第一コリント10章4節に、この岩はキリストに他ならないと書いてある通りです。人間の王国が神の王国と入れ替わる時が来る、つまりイエス・キリストの再臨を指し示している予言です。戦後、ある文書伝道者の方が東京の銀座でビルのオフィスを回って本を紹介しておられた時の話です。ごめんください、アドベンチストの教会から来た何々ですが、すると奥の方にいた法律事務所の所長が飛び出してきて奥の部屋に通されたそうです。彼はその文書伝道者に言いました。アドベンチストと言われてドキッとした、今頃何しに来たかと思った。アドベンチスト教会は再臨信仰などを理由に一斉検挙にあって、牧師や教会のリーダーが次々と逮捕されていきました。昭和18年9月のことです。実はそのうちの何人かのアドベンチストを取り調べた検事がこの法律事務所の所長になっておられたのです。彼は文書伝道者にこう言ったそうです。あなたの教会の方々はみんな本当に穏やかだったけれども、確信のある方々だった。本当にあなた方が言った通りだったね。キリスト教を迫害して天皇だけが神様だと言った大日本帝国は本当に滅びてしまった。あなた方の言った通りだ。人間の作り出したものは、それが国家や社会であっても必ずいつか滅びる。神様を土台としていないものは必ず消え去っていくということを、このダニエル書の予言は教えています。ダニエルとヨセフがよく比較されることがあります。どちらも神の民の歴史の決定的な時代に王に仕えて生きていました。どちらの時代も神の民は偶像崇拝の地で困難な状況に置かれていました。そんな中、神様は真の神の民でしか解き明かすことのできない夢を王に見せました。捕囚生活をしていたイスラエルは神に見捨てられたのではなかったのです。現代も同じような状況があるのかもしれません。この世界の状況を見るときに、神様はこの世界を見放したと思わざるを得ないような状況が広がっています。 しかし神様はこの歴史をキリストの再臨に向かって力強く導いておられるのです。ですから私たちはどんな否定的な状況に取り囲まれようとも、この歴史を導き、歴史を支配し、神の民に勝利を与えてくださる主に信頼したいと思います。この主に信頼するときに、私たちは希望の民としてこの世で星のように輝くことができるのです。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、ネブカデネザル王が夢で見た像が何を表しているのか、そして飛んできた石がそれらを砕き全地に満ちたということは何を表しているのか、求道者に説明できるまで互いに練習してみましょう。第2番目、人間の物事がいかに儚く一時的であるか考えてみてください。この事実は私たちがイエスにあって抱いている大いなる希望についてどのようなことを教えていますか。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。